高山凛太郎が語るアロマテラピーヒストリ
ー。アロマテラピー黎明期よりジャンバルネ博士、ロバート・ティスランド、マルグリット・モーリーの著作や声優辞典など30冊以上もの書籍の翻訳や執筆を手掛けた高山凛太郎氏、まさにアロマテラピー界の生き字引ともいえる高山氏がアロマテラピーの歴史を語ります。移りゆく時代背景や思想と合わせて植物療法的アロマテラピーを読み解く対話型インタビュー番組です。
はい、今日はですね、そのアロマテラピーヒストリーの第2回、
はい、
ということで前回はアロマテラピーの本質、
はい、
エッセンスっていう話ね、
エッセンスとは何か、
という定義をいただきましたけど、
はい、
さていよいよ今回はですね、
はい、
もうアロマテラピーヒストリーということでその歴史の始まった瞬間の話ですね、
はいはいはい、
に行きたいと思います、はいはい、そこで出てくるですね重要人物というのがですね、はい、ガト・フォゼ、
ルネ・モーリス・ガト・フォゼ、
はい、ルネ・モーリス・ガト・フォゼ、
はい、
彼のですね、ラベンダーによってやけどを治したっていう、ね、はい、逸話ですよね。
そうですね、今までよく教科書であるとか、一般的に広まっている著作の中ではその科学者である化学者であるルネ・モーリス・ガト・フォゼがラベンダーによってやけどを治したということが始まりだったと伝えられてたところなんですけども、
はい、
その詳細で、
そうですね、
重大な何ていうか、はい、違いがあったと、
重大な違いがあった。でそもそもその、ガトボーセさんはどんな方で、
はい、
そして何があったのか。
アロマテラピーという名前を付けたその名付け親である、
はい、
ルネ・モーリス・ガトフォセという名前の、
はい、
あ、
化学者、
香料会社の研究主任だった人物でございます。
香料会社の研究者だったんですね。
そうなんです。ですから香料科学者、化学者、
あ、なるほど、
であり同時に調香師、
はいはい、
調は調子の調、香は香り、
はい、
師は教師の師ですね、
はいはい、
でこれはねフランス語ではルネ、ネと言うんですよ。
ネ、
でネ、
あ、ネ、
ネというのは英語のノーズね、
あ、
鼻の意味です。
はい、じゃあ本の中でネという鼻と書いてネと読ませている、
そうそうそうそう、
はい、ネのことですね。
そうなんですよ。
なるほど。
これをね、まあ日本人はねじゃわかんねっていうわけでね。そこでパフューマーなんていう英語を使ってますがね、
はい、
まあどちらでもよろしい、
はい、
ただしフランス語でこれに当たるパフムーっていう言葉があるんですが、これはフランスではねの意味には使いませんで、もっぱら香水業者あるいは香料取引業者という、そういう意味になります。で、まあ、彼はね、
はい、
研究者でしたから、
はい、
こう研究室というのは大体研究等がつきます。私はそういうところにはよく行ったから、
はいはい、
要するにね、このほら向こうのオルガンね、
はい、
日本でオルガンっていうとちっぽけな変なものを考えるけど、はい、あんなもんじゃない、ほらパイプオルガンと考えてください、直感
やるような、
そうそうそう、はいはいはい、ああいう風なもので前にずらーっと精油とかいろんなものが並んでると考えてください、
はい、
そういうような研究室なんですよ。でそういう研究室でじゃんこのガトフォッセは、このルネ・モーリス・ガトフォッセは研究をしておったわけね、
はいはい、
ところが、まあ、このガトフォセという人物について言うなら3人兄弟だったんだけど、その、
はい、
兄弟の2人が第一次世界大戦で戦死をしてしまった。で、まあ、自分の会社は19世紀後半にルイ・ガトフォセという人が作ったんですね、まあ、これの子供としてまあルネ・モーリス・ガトフォッセがいた。でこれがまあ結局は実質的な社長になって、
はい、
だけど彼はね大変不思議な人でね、とっても多趣味な人だったんですね、
はいはい、
でまあそのやけど事件の話をしますとね、
あ、はい、
彼は 1915年の7月の15日の、まあ、午前か午後かまではちょっと私聞きそびれましたけれども、はいはい、ちょうどその日は彼の最初の子供が生まれる日だったんだ、うん、それでね、こういう時は父親っていうのは頼りないもんですね。どうしたらいいか分かんなくてうろうろするもんですわ。いやいや、私も経験あるけど、この時も彼は研究室でこもって研究をした。
なるほど。
そうしてね、ところがまあやっぱりそこは人間だよ、
上の空でやってたわけですね。
なんとなく、心にあらずっていう、はい、であったためにうっかりね、はい、可燃性の、まあ、誠意だって可燃性ですしね、
はい、そうですね、
エタノーラも当然のことながら可燃性でございます。こんなものが置いてあるところでうっかり火の気のあるところにそれを近づけてしまったら途端に大爆発。
なるほど。
で彼の上半身、研究員の上半身がもう火だるまになっちゃった。
ここ全然違うでしょ、
火だるまにな
った全然違う
ぐらい上半身火だるまってことなんですか。
本当にもう今まで交換伝えられていたことはみんな嘘っぱちですよ、
はいはい、あの腕
でもその嘘っぱちを伝える原因になったのはこのジャンバルネ博士なんだから罪深いな。
ああ、なるほど。
あとこのジャンバルネ博士の書いたことをみんな他のアロマセラピストだの、はいはい、なんだのがみんなパクって書いたからね、この伝説が広まっちゃったということがある。
なるほど。
だから私はジャンバルネの孫娘の夫妻に会ったんですよ、
はいはい、それいつ
この旦那さんっていうのは現在のガットフォーセ社の社長です。
ああ、なるほど。
ただこの会社は現在アロマテラピーとは何の関係もありません。
そうなんですか。
そうなんですか。
うん、単に家庭用品だとか殺虫剤とか、なんかそんな風なものを作ったり、まあいろんなものを作ってるというふ
う
に考えてください。ですから香料とかそういう風なものを あれも一部作ってはいると思うけれども、主として作っているものは家庭用品だというふうに考えていただいて、
もともとが要するに化学薬品会社だったような
そういうことなんですよ。
なるほど。
それでまあ彼はとんでもないやけどを負ってしまった、うん、それも左にちょっとしたやけどを負って、はいはい、それをラベンダーつけたらさっと跡も残さず治ってなったなんて、これ嘘もいいとこ、全然デタラメ。
なるほど。
上半身火だるまになった人間がそう簡単に治るもんじゃないよ。
そうですね。
ねえ、はい、それでね、彼は、農民から薬草療法を聞いてたもんですからね、はい、
うん、
まあ、とにかくまず火を消すのがまず先決問題ですから、
はいはい、
外で飛び出して芝生があった、そこでゴロゴロゴロゴロ転がって、はい、やっとこさっとこ火を消したんですよ、はいはい、川があったら飛び込むんでそっちの方が良かったんだけどね、うん、残念ながらそこに川がなかった。
なるほど。
それでさあ直そうとして、まあ農民から聞いて知っていた薬草療法というのをやったんだけど、これだけの大やけど、うん、両腕とね背中の一部とそれから頭とすっかりやけどしたんですよ。三月の間入院した。
すごい
よ。ピクリン酸という薬を使って治そうとしたんだが、これがまあさっぱり功を奏しない。そこでそういやうちに、なんていうかラベンダー油を納入してくる農民が言ってたが、このラベンダー油っていうのを傷につけたり火傷につけたりね、え、すり傷につけたりすると、うん、これがまたよく効くんだ、パンの一滴にこれを一滴垂らして飲むと腹痛がケロリと治る、うん、なんていうことを思い出して、
はい、
病床にあってそのラベンダー油を塗ったんですね、
はいはいはい、
そうしたらねこれが思わざる効果を発揮いたしましてね、
うん、
それでまあびっくりしちゃったというのが真相なんですよ。そして これが元でアロマテラピーという言葉を作った。しかしこれは1915年ですよ。で、彼は1928年になってやっとこさっとこ本当に薄っぺらな小冊子を書いて、はい、これをまあ、学会に発表したんです、
はいはいはい、
しかしまあ彼はあくまで香料科学者であり、はいはい、調香師であったために、うん、医学の勉強っていうことはしてなかったんですよね。彼を比較病理学者だとか医学の歴史を、じゃない経歴を勉強した経歴を持つ人間だ博士だなんて言ってる方はみんな嘘っぱちですから信用しないでください。
なるほど、勘違いをしておりました今まで。
まあ、全くのところそれは間違いです。それはもうちゃんと私も調べて知ってますし。
なるほど。
また実際のところ彼の孫娘に会って確認もしましたが、それはもう完全な嘘っぱちであること。ただし、はい、ジャン・ヴァルネ博士のジャン・ヴァルネ博士じゃないそのガトッセの息子のアンリ・マルセル・ガトッセというのはこれはれっきとした博士なんですよ。専門は何だったかちょっと今忘れましたがね、はい、ともかくそういうことで彼も数年前に他界したので、このことについて知ってるのは現在のその、孫娘とそれからその亭主である現在のガトッセ社の社長だけということになるわけです。
すごいですね。なるほど。全然違いますよ。
そうそうそう。だからね、このやっぱり本当のことは知らなくちゃね。
これはすごいですよね。
そうですね。
全く違う
イメージが
全く違う。で、ちょっと初めて聞いた方は衝撃的というか、まあ、私たち以外は初めて聞くことだから。
前回、うん、第1回目を聞かれた方とはちょっと高山先生のテンションが
違う。まずキャラが違うってなって今日ちょっと江戸っ子気質ですからね。
ちょっと驚かれた方もいるかもしれないですけど、
はい、でちょっとどういうことかというと、まず話の内容としてはまずガットフォーゼさんですね、はい、もうだからガットフォーゼ博士ではなかったっていうことなんですね。そうそう、
一研究者、うん、研究員であったということなんですね。
はいはいはい、はい、で、そこの方が、当日ですね、その研究事故が起こる日に、うん、僕がびっくりしたのはその研究室っていうのがよく絵でね描かれてるのってすごいスカスカの机の上になんかちょっとビーカーがなんかこうあってね、
理科の
そうそうそうそうそう実験みたいなこう余裕持ってやってるっていうイメージだったんですけど、それならまあちょっとやけどぐらいと思ってたんですけど、実はパイプオルガンの後ろぐらいガバーッともうバーッと詰まってる状態だった、はい、それはさすがにね
一回爆発起こると連鎖する
でしょ、連鎖する。でそこではやっぱりそういうなんていうのミスが起こってもおかしくないような状況ですよね、うん、そういうスカスカの状況だったらね、まあ、考えにくいけど、それほどぎっしりビーカーが並んでたりとかしてたら、うん、まあ厳しいなと、うん、いうのも分かりましたね。
はい
はい、あとはそのあったのはそのまあ実際じゃあそのあったことがいかに広まったかという話ね。
まあそうですね、
はい、
その事実を、まあ、ジャン・ヴァルネ博士が著書の中で書いてそれが広まっちゃったっていう、
そうですね、
そのことがちょっとどうも、はい、やっぱり悔やまれる、
悔やまれる。それでジャン・ヴァルネ博士もその事実関係を最後まで詰めてたわけじゃなかったということで、はい、ちょっと曖昧ながらもう書いちゃったっていう
高山先生の、うん、今年の5月に発売された誰も語らなかった誰も言わなかったアロマテラピーの本質という本の中でこのことについても書かれてるんですけど、ジャン・ヴァルネ博士もこのラベンダーの溶液というに手をつけて直したっていうなんか曖昧な書き方をしてるんだよっていうことも、
はいはいはい、
言ってて、まあ、やっぱりちょっと事実関係とかっていうのが正しくないところがあったっていうことなんです
よね。っていうことですよね。だからそうなるとそもそもジャン・ヴァルネ博士と、はい、ガットフォーゼさんはつながりがあったのかどうかっていうね、はいはい、部分もいや面識としてね、はいはい、あったのかどうかっていう部分も、まあ、これからいろいろと謎が解き明かされていくという部分になるんではなかろうかと、はい、でその辺のことをですね、はい、高山先生流江戸っ子気質でいろいろと表現しているんですけれども、はい、基本的には原点として出たものが、うん、その後のアロマテラピーの歴史をいろいろと作っていく中で、うん、その原点からみんなやっぱり 引用したりね、
はいはい、
発展させて説明を続けるっていうものが今も続いてしまったよと。
そうです、まあ、事実関係とかっていうのが今もこう再考されたり、うん、検証されている途上であるから、まあ、やっぱりアロマテラピーというのはまだ、う
ん、まだまだやっぱ発展途上のね、
発展の途上にあるっていうことですね。
近代の療法だっていうことですよね、はい、いやでもすごいですよね、これはびっくりしました、
はいはい、
それではまた来週。